ルカの福音書11章の、37から44節までですね。はい、ここのところはですね、食事の時にファリサイ派の人からの招待を受けたから食事に着いた時にたまたまこういうふうにですね、イエスが食事の前に身を清めなかったと。これはどんな意味かというと、食事するときに身を清めるといって水の中じゃぶんと入ると、そういうことでは決してない。そんなに水がそもそもないわけですよね。あのイスラエルの地で私なんか実際行ったときにはそういう食堂でも水洗う場所もなかったわけです。水は非常に貴重なわけですね。こちらと全然違うわけです。で、非常にこの無理をしてですね、ヨルダン川から途切ってしまうもんだから、死海の水が南の方、何分の1かもう干上がってしまっているわけですね。まあ、それぐらい非常にですね、水がないから、そんなに水をたくさん使おうようことは考えられないことで、車をですね、全部きれいに洗うようことも考えられないことなんですね。日本でおったらそんな当たり前と思いますが、日本では新しい車を買うものと当たり前と思いますが、外国に行けば中古が当たり前。そういう日本の中古車が当たり前って、そういうふうに習慣上いろいろ違いますよね。まあ、そういうことは別としてですね、ここで言ってるのは手を洗うということなんですね。これは別の福音書に書いてあることです。身を清めるっていうのは手を少し洗う、まあ、洗う真似のことを儀式としてするわけですね。それはこの衛生上の問題とは全く関係がないわけです。今日ではですね、細菌ですね、細菌類が手に付着するといけないということでですね、風邪とかの時にはですね、食事から触れるものから感染するということで手を洗いなさいとよく言われますが、そういうことは全く関係なくて、儀式としてですね、清めるということですね。そういうことをしないで食事をしたものだから、だから非常に不審に思ったと。こういうふうな記事を見たら我々はですね、これ不審に思う。なんでこんなふうなことをするのかって、逆にこういうことですよね。で、そういうことでこういう記事を読みかけるとですね、なんか自分たちとあんまり関係がないと思ってしまいがちです。そしてファリサイ派の人にも全く関係がないと。八回、あらゆる野菜の十分の一を捧げるということも、普通のほとんどの人にとってはこの八回運行を捧げるとかいう関係がないからですよね。それでですね、どうもこういうところは、昔のファリサイ人という間違った人だけの問題であって、私たちはどうも関係ないようにおそらく読み飛ばしてしまうことが多いと思いますね。で、そういうことの中に私たちは現代に当てはまるような一体何をですね、ここを通して神様は言おうとしているんだろうかと、まあ、そういうことを受け取る必要があるわけですね。で、ここでですね、主が言われたのはですね、ファリサイ派の人たちは杯や外の外側をきれいにすると。自分の内側はとっても欲望、悪意いっぱいだという、このことなんですね。これはですね、昔のそういうふうにファリサイ派ユダヤ人のことに当てはまるだけではないわけです。現代の様々なことを考えてみたらですね、ほとんどが清くするって言うと、実はこれなんですね。外側をきれいにしてるだけです。内側いうものはきれいにはならない。今非常に盛んにですね、今の首相になってから教育といって、そしてですね、教育再生の会議とか、別にこういうふうな会議があるのに、またもう一つ作って混乱をしているというところもありますが、教育の基本法を変えてしまったわけですね。まあ、それについて今回の命の水にもまた少しコメントをしていますけども、そういうふうにですね、変えてしまったけれども、そのように制度をいくら変えても変えてもですね、みんな外側なわけです。君が代を歌ってる、どのくらいが声を出して歌ってるか、和歌山県ではそんなことをいちいち調査してですね、報告をさせると。まあ、ちょっと驚くべきようなことですね。常識的に考えても、どれだけがちゃんと歌ってる、声を出していない、声もほとんど出していない、何パーセント、この学校判定してですね、そしてそういうことを報告させたり、まあ、そういうふうなことをですね、すると。そういうことで、君が代は天皇の支配する世は永遠に続きますようにと、 そういう歌を歌ったところって誰の心が清くなるかと。先生方にしても生徒たちにしてもですね、親にしても。考えたらすぐにわかるようなことです。そういうふうに制度を変えてもですね、内側は清くはならないわけです。その他ですね、そういうふうな特別な教育問題だけではなくって、私たちの生活を考えてみたらですね、私なんかは戦争の終わった年に中国の満州のところで生まれて帰ってきてですね、非常に貧しい生活を知っているわけですね。汚れてるのは当たり前、トイレなんか特にそう、田舎へ行けばですね、玄関のすぐ横に置いてあるの、これは当たり前だったんですね。肥料にするために。みんなそうだったわけです。今ではそんなことは考えられないわけです。非常に綺麗になった。一番おそらく綺麗になった、劇的に変わったのはおそらくトイレかもしれませんね。だからそれによってですね、劇的に変わったけど、人の心は劇的に変わったから、全然変わってないですね。かえってそういう汚い生活をしてた人の方の心がかえってですね、単純で純粋だということがあったんです、子供たちも。汚れた服を着いてですね、子供たちでも学校行ってたわけです。ゴム草履履いて、私なんかでもですね、ゴム草履履いて、足なんかとても汚れてる、いっぱいですよね。そういうこと平気で言ってたわけです。まあ、そういうふうなことですね、毎日風呂に入るようなことはなかったということですね。そんな当たり前ですね。夏だったら行水するということありますけど、冬だったら毎日毎日入ることは決してなかったわけです。まあ、そういうふうにですね、風呂できれいに体をしても心は関係がないわけです。心までですね、お風呂入ったからきれいになるということはまずないわけですね。まあ、アジアの国々でも毎日風呂に入るようなことはこれも考えられないことですね。水たっぷりと。水が今非常に世界的になくなって雨が降らなかったりですね、アフリカでもオーストラリアでも史上初めてのような大干ばつでですね、たくさんの人たちが農業もやっていけないというぐらい、まあ、困難な状況にもなっているようですが、まあそういうふうにですね、生活を見てみたら服装でも非常に綺麗になったんです。汚れた服を着いてた私たちの子供の小学校1年とか戦後間もない頃、みんな綺麗な服を着いてですね、勉強するんでも綺麗な机になった。私のところは台所、ご飯を食べるのに狭いところで勉強したんですね。それみんなそうですね。服装にしても、家の状態にしても、持ってる車にしてもですね、あるいは、このお化粧とかですね、こういうふうな化粧品も非常にみんな綺麗くなったはずです。すべてそういうふうに外側なんですよね。人間がしている努力ってのはほとんどこの圧倒的に外側を綺麗にすると。建物でもそうです。いかに外観をきれいにするかということです。内側の職員、働く人の心を清くしようだなんて、ほとんど考えないはずですね。小松市にある西関病院は非常にきれいになってですね、青くて。これは確かに見てもですね、外観的にもきれいですよね。ブルーの基調として、薄いブルーのですね、外観。だけどそこにおる人たちは前の古いですね、西関病院と比べて、職員たち、働いている人というのは心はきれいになったか。それはまずほとんど関係がないと思うんですね。そういうふうにいろんなところを見たらですね、人間の努力というものは外側をきれいにするということにものすごい力を注い込まれているということです。で、この点はだから宗教においても同じだったわけですね。だからこのところだけがですね、特別な問題だと思ったら私たちと関係がないと思ってしまうんですが、まあそういうことでないということをですね、まあ特に考える必要があるんです。そして何が清いか、清くないかっていうことは、これはですね、どこの宗教でも外側だったわけです。簡単なことはですね、例えば死体に触れたら汚れるっていうのは世界的に共通していますね。死んだからだ。それはどうしてかというと、日本の古事記というですね、日本では一番古い書物にも、初めの方にですね、イザナミとイザナギという夫婦の神をって、イザナミが先に死んだと。で、そこで夫がですね、見に来たらいかんというのに、ちょっと見たところ、ウジ虫がいっぱいたかってですね、ものすごい汚らしい顔になった。で、そこで、黄泉の世界によってイザナミが怒ってですね、そして、追いかけろって追いかけさせて、それでも間に合わんから自分が追いかけていくと、投げつけて、こうやって防戦したと。非常に汚れたからいっぱい洗ったと。イザナギがですね、体全体洗った、ここも洗った、ここも洗った。洗ったものから神々が生まれたって書いてありますよね。 日本では神々っていうのはその汚れを洗った時に生まれたっていうのを非常に初めにそういう書いてありますから、ちょっとびっくりするような記事ですが、そういうふうに死んだ体に触れると汚れるっていうのは世界的にあるわけです。今でもですね、死をですね、葬式のとこに渡すというふうなですね、非常に原始的な風習が日本でも未だに続いている。私がですね、キリスト教式で死去するとき、もちろん葬儀屋にですね、死をはいらないと言うんです。言い忘れたら、一緒についているということを思いますが、必ずそういうのはですね、全く原始的宗教の名残に過ぎないことですね。そういうことで、この外側、死んだ人をさらっただけで心関係なくですね、死体に触れた葬儀に行っただけで汚れるだなんてですね、考えられないようなことだと思うけど、現在も日本のほとんどの人がそれしてるわけです。で、旧約聖書でもですね、そういう表面、外側のことで清いかどうかを決めていたわけですね。一番初めに聖書で現れに行ったどこか、っていうふうなことですね。そういうこともこういうふうな問題ずっと流れがあるわけで、その流れをイエス様がどうされたのかっていうことを知るためには、昔からの流れを知っておく必要があるわけですね。清いとかですね、汚れてると一番初めに聖書で出てくるのは一体どこなのかということですね。これはですね、創世記のですね、こういう言葉として清い。で、それがずっと続いていったようなこともありますが、7章にすでにこれが、こういうふうな発想が出てくるわけです。創世記7章ですね。ノアのところです。ここでですね、ノアが救い出すときに、清い動物を七つがい、汚れた動物を一つがいとか書いてあります。あとずっと清い動物がありますが、こういうふうにですね、外側だけ、例えば豚は汚れていると。全く外側だけの問題ですね。タコとかですね、イカの類、それとか、昆虫類、そんなの大概汚れている。イナゴだけは大丈夫だとかですね。そういうふうに、このひずめが分かれてないのにみんな汚れてるとか。そういう外側だけで清い、汚れているか清いかを決めているという発想がですね、これ非常に古くからあるわけです。で、その他、いろいろとこういう、そういう流れが、こういうところは非常に古くからあるということは、もうここだけちょっと今はもう煩わしくなると思いますから、挙げておきますが、とにかく非常に起源が古いわけです。ですね。ですから、特に、ある種の皮膚病、ハンセン病と考えられる病気には、ここ触ったら他の人みんな汚れるんだと。触っただけで心の問題関係ないですね。そういうふうにですね、あるいは女性の出血、血の出る病気だったらですね、特に月経とか、その触った机とか椅子触った人全部汚れると。これ全くこの表面だけですね。そういうことが旧約聖書でずっと書いてあったはずですね。ですから、それがですね、続いているわけです。イエスの時代までもずっと続いていると。だから、様々な汚れが思いがけないところで触ったかもしれない。異邦人と話するだけでも汚れるとかですね。サマリアの女の人とだから話してしたら、弟子たちが不思議に思ったわけです。どうしてそういう人と交わって交際してもダメだと言われていると。それは何か汚れるからということだったんですね。ですから、そういう大きなですね、流れ、清いとかそういうもんだと、どうしても外側でしか考えることができないという、そういう大きな壁があったわけですね。で、こういうことがですね、ずっとでも深く染み込んでるわけです。外側。日本でもそれがずっとあったのは、生まれた場所で生まれただけで汚れてするという、いわゆるブラック差別の問題。まさにそういうことだったんです。 そういうことも現在でもですね、続いておるということがわかりますよね。で、以前だったら結核になったら、それだけであのところは汚れてるんだとか、生まれて耳が聞こえないとか、目が見えない人が生まれたら、どっかそこはですね、汚れてるんだとか、そういうふうな全く関係のないようなことを言ってですね、そういう立場に置かれた人は非常に苦しめられてきたわけです。だから、タコとかですね、イカは汚れてるいう間はですね、別に人は苦しむことはないけども、それを他にみんな当てはめていくわけです、今言ってるんですね。だから、その対照的に天皇家は一番立派な秩序だなんて言い出すということが起こるんですね。そういうこと全く関係がないことです。ですから、そういうことみんなですね、このような社会的な問題、全部こういうふうな問題と実は繋がっているわけです。何が汚れているのか、清いかっていうことですね。そういうふうに、この問題は昔の2000年前の特殊な問題だと思ってしまった大きな間違いなんです。何が清いんだろうか。記憶するのは何だろうかと、そのことをですね、私たちは個人の生活にしてもですね、あるいは言ったら社会的な問題にしても、まあ、いろいろとですね、つながっているんだということです。これはインドでもそういうことがですね、日本よりもはるかに深い程度あったわけですね。カースト制度っていうのがあって、不可食先民、アンタッチャブルっていうの、触ったらいけない、触るだけで汚れるというですね、それもはるかに強力な差別がずーっとあったわけです。それをキリストの本当のこの清めはそんなことは生まれとか関係ないということで、マザー・テレサさんはですね、アンタッチャブルであろうが何であろうがですね、全く同じように交わったということだったんです。それはまさにキリストの力であってですね、インドの伝統的な宗教がどんなに頑張ったところで、それは撤廃することはできなかったわけです。非常に巨大なこう壁があるわけですよね。どんなにしても哲学者もおったって、インドも頭の良い人がいっぱいおったわけです。宗教もいっぱい霊的な宗教みたいにいっぱいあったのに。でもその壁は越えられなかった。それをキリストの力を受けたら、そういう非常に巨大な壁にスッと飛び越えられたと思うんですね。で、それを一番初めに、このところで、こういうところでイエスがなされたというわけです。外側とか生まれとかそういう問題で一切ですね、汚れを決めてはいけないという問題なんです。で、そういうふうに儀式をして、これで清くなったと言いながら、内側は全く変えられていないと。強欲とか悪意は全く変わらないんだとですね。そういうことを言ったわけです。そこでですね、内側をほんなら清くするためにはどうしたらいいのかっていう、そのためにイエス・キリストは来られたわけです。内側が貪欲とか強欲、汚れでいっぱい、これは罪ということですよね。だからその罪から救う、清めるためにイエスが実は来られたということだったわけですね。まあ、そういう根本問題とつながってくるわけですが、ここではですね、そういう大きな言い方をしないで、41節を見たらちょっと意外に重いはずです。41節。器の中にあるものを人に施せと。そうすれば、あなたたちは、にはすべてのものが清くなると言われた。これはどういうことなんだろうか。器の外側だけきれいにしてないで、器の持っているものを与えなさいと言ったんです。与えたら清くなると。これはでも全部に通用するだろうか、当てはまるだろうか。だって、持っているお金があると、地位がある。特にお金。これ与えようと思ったらですね、自分の時は100万円あると。これほんなら本意だと与えようと。いや、惜しいと。この100万円あったらこれだけに使えると。そういう気持ちが必ず生じるはずですよね。だからここと同じような状況の中でイエス様が金持ちの青年に対してですね、永遠の命を得るためには何をしたらいいですかってイエスのもとに尋ねに来た人だったんです。永遠の命を得るために何をしたらいい。そしたらイエスがですね、父母を敬いと、盗んではいけない、監視してはいけないと、実戒。それはみんな守ってきました。守ってきましたと言ったもんだから、それならあなたに残っていることがあると。 持っている財産を全部売り払って貧しい人に施せと言われたんですね。そうしたらその青年は悲しみながら立ち去ったと言いました。惜しいという心はできない、はいそうしますって言わなかったわけです。ザーカイという人はですね、全部ではないけどですね、一部だけれども差し出しますと言ったわけです。この青年は、あ、そうはちょっと全部は難しいけど、すべて半分で、あるいは少しでも捧げましょうと。いうふうに言おうかとも何も言わなかった。これはとても惜しいと思ったからです。そういうふうに、自分ができること、いっぱい持っておって少しなりとも半分で分け当たることできるのをしようとしないで永遠の命をくださいと。そういう人には、まずですね、自分の罪を知らせる必要があったわけですね。自分がそういう財産とかに執着してるんだと。それ心こそまず罪であると。それを処理もしないで永遠の命くださいと言って、それは与えられない。ですから、罪を知らなかったわけですね、その青年は。実戒、例えば親も敬うことはきりがないはずです。どこから先までが親を敬うことなのか、親をですね。言葉を良い言葉かけるのか、お金あげるのか、それだけで済まないはずですね。敬うって言ったらいつも心にかけてですね、そして悪い、良い親ばっかりじゃない。悪い親であれば、その親が良くなるようにと、こういう気持ちでいつも見つめるのが敬うということですね。良い親だけを大切にするのではないわけです。それはキリがないわけです。そういうことを考えたら、全部できてきましたなんて言えるはずがないからですね。その罪を知らない人間に対しては、それならあなたは持っているものを与えてみなさいと。初めてその青年は、自分はこういうふうに財産に執着する、捨てられないという罪を持っていることを思い知らされていた。で、そこから出発していかないかんですね。その出発をさせるために行ったのであって、あの箇所でもですね、あ、永遠の命をもらうために全部財産捨てなきゃダメなんだ、なんて言った大きな間違いです。聖書のある箇所だけを取ってですね、したら非常に大きな間違いになるんですね。これはよくあることです。ここも同じなんですね。このように悪意とですね、欲望に満ちたような人たち、ファリサイ派とか当時の宗教学者、そういう人たち、まず自分の罪を知る必要がある。だからうちに持ってるのは与えなさいと。そういうことまで言ったんですね。与えようともしないで自分がしっかり持っておりながら儀式だけしてやると。で、清くなったと。そういうふうなことは全く出発はできないんだと。で、そこで初めてですね、与えられなかったら自分の罪を知らされて、そこからですね、本当の清めなるイエスを求めるようになる。その後に清くされていくんだと。まあそういう長い経緯をですね、ここでは、罪を知らせるために単刀直入に与えようと言ったんですね。そういうふうに何でもですね、自分が罪がない人はどれほど与えてるかと考えても分かることです。言い換えたら、愛がある人は心でも祈りでも物でもお金でも何かを与える、言葉でも目とか表情でも何かを与えようとする。寝たきりの人でもですね、その表情を与えることは、祈りを与えることは、働くことができる人は働きを与えることができる。何かを与えることはこの全ての人にできるけど、どれだけ与えてるかって考えたらですね、誰でもほんのわずかしか与えられてないはずです。心の一番大事な技としての祈りを与えるっていうこともですね、絶えず思い浮かべ、いつもいつも祈るということになりますよね。まあそういうことで、この与えようとすれば、私たちは罪を知らされて、その罪の清めであるイエス様を仰ぐようになるというわけですね。でそういうことは、この聖書では別のところで様々に言われていることですね。このことについて少しですね、他の箇所で見たらですね、一体何が清めているのかということです。で、それがですね、この聖書を読み始めた人は大概みんな目にする有名な箇所ですね。ヨハネ福音書の箇所。 15章っていうのはそういうことも含めているわけです。ヨハネの15章っていうですね、これは前にも、ここのところは繰り返しこういうふうに開いてもらって、まず15章の3節っていうところがありますよね。イエスの話した言葉ですね。言葉によってすでに清められているとかいう、ちょっと意外なような表現ですが、これはですね、イエスの言葉に触れる、聞くということ自体ですね、不思議な力があるからですね。それを聞く、受け入れるということです。受け入れて、単に聞くだけじゃなくて、受け入れてる人はその力によって清められると。これも当然これあるわけです。神の言葉を聞く、本当に聞いて受け入れるだけで清めると力を持っているからですよね。それは逆のことを考えてわかる。人間の悪意、悪口、注射薬が聞くだけでなんか汚れたような気がするということがあるはずです。神の言葉って聞くだけで、本当ここに受け入れるだけでですね、どっか清められていくという、まあ、そういうことは当然あるからこういうふうに言っているわけです。そしてですね、そういうふうに聞いて受け入れたときにはですね、それがイエスにつながっている。イエスの内にあるわけです。ですから、この五節で言う言葉、人がイエスの内にあるというわけです。日本語でこれではつながっているんですが、remain in me、abide in me ですね。私の内にとどまる。イエス・キリストの内に霊的にとどまるならば、身を結ぶということですね。当然これ内が清められていくから身を結ぶと言ってるわけです。清められてなければ当然身を結ばないわけです。そういうふうにイエスの内にとどまる、それがこういう身を結ぶ、清められていくということ、御言葉を聞く、聞いて受け入れる、これもイエスの内にとどまり続ける。とどまろうとしなければ聞こえない、聞きたくないということになるわけです。で、そういうふうにイエスのうちにとどまるためにはですね、イエスの十字架上の死というものがあったわけです。だから誰でもがただ信じるだけでイエスのうちにとどまれるように、それは清められるからですね。罪が清められ、許されるから、いっぱい罪があっても過去に、それをすっと除かれてイエスのうちに、清いイエス様のうちにとどまることができる。そういうふうにして私たちもイエスのうちにとどまり続ける、それが絶えざるいつも清めを受けるという、そして身を結んでいくということだというわけですね。これはもうはっきりしていることです。私たちは自分中心の思いを持ったりですね、自分を高折りを持ったり自慢げな気持ちは決して身を結ばないで、悪い身を結ぶ反発、イエスを信じてはないんだと、あの人はもうイエスはイエスとああいうものやというふうにですね、何かそれに身を結ぶと反対のものを相手に見落としてしまうわけですよね。そういうことで私たちも絶えずつながっていく。それからですね、別の表現ではこれも何度か、だいたい重要なところは同じような箇所ですから、繰り返し繰り返し私たちも立ち返るために同じ箇所ですけど言っているわけですが、このローマ信徒の手紙8章の5節6節というわけですね。ローマの8章の6節7節のところですね。284ページのところです。ローマですね。8章の6、7、 肉の思い、これは欲望、自分にしっかり持っていたいとか、それは究極的には死に至る、これは良い何者かだんだん死んでいくというわけです。とか霊の思い、霊に従って、精霊に従って歩むということがありますが、精霊に従って歩む、その時に与えられるのは命と平和だと。ここでですね、その絶えず清めを受ける道は精霊に従って歩む、この4節の最初にもありますよね。肉的なものではなく、肉的っていうのはこの世的なもの、あるいは自分の欲望を中心でなくて、精霊に従って歩んでいくときには、私たちはそうした色のと自然に満たされていくと、清めも受けると、まあ、そういうふうにイエス様のうちに留まるというふうに言われ、また聖なる霊に導かれていくと。で、そういうことがですね、絶えず清めを受けると。私たちの周りからいつも何か汚れたものがいっぱい入ってくるんですね。自分の心にもあるけども、それをいつもこの2つによってですね、聖なる霊、あるいはイエスのうちに留まろうとする、あるいはイエスの御言葉を絶えず聞こうと、受けるようとすることで、汚れたものを清めていくことができるというわけです。まあ、そういうふうに、誰でもですね、清い思いか、敬いと思いかって、なんかすぐに分かるようなところなんですね。全然学問なくても。清くない、敬いと思いっていうのは、それを言うことはできない。それを実行することはできない。みんなに広めて喜んでもらうこともできない。ですね、敬いと思い。これは逆に清い思いはみんなに広げることができる。公表すると公然と言えることができる。みんなの心に神様の御声が来ますようにってこと。誰でもいつでも言えるわけです。だけどあの人やっつけてほしいと、あんなに偉い人というのは公表できない、人々というくらい。汚れた思いほどですね、みんなの前で明るく言えないということですね。実行もできない。まあ、そういうことですぐに分かることです。汚れと思い持ったら、うちに留まっておくしかないわけです。そして自分が汚れてくると。まあ、そういう、一層汚れてくるということなんですね。ですから、そういうふうに神様は、何か非常に簡単な方法ですね。汚れと思いか、清い思いか分かるようなこの感覚を、すべての人にすでに与えられるというわけですね。だから自然に汚れた思いは人々とか陰口という形になりがちなわけですね。まあ、そういうことで、誰でもがまあ分かる。ちょっともう一つ、誰でもがそういう意味でですね、清いなという神様の思いのままのものを周りの広大な世界に神様が作ってくれておるわけです。人間は罪があるからですね、その人の心がどんなに綺麗い心を言うたところで、ふっとある時に清い気持ちになっていても、ふっとこう誘惑があったり、悪い思い、汚れた思い、ふっと出てくる時はあるけど、自然の世界、草花とか綺麗な青空の世界はそういうのが全くないわけです。本当に清い。いつでも公表できる。ですね、清い花、誰でもどこでも 見てごらんなさい。青い海とか。そういうふうに清い心と同じでですね、誰にでもどこでも分かつことができる、公表できるというところがあります。そういうふうに何が一体清いのかといつも見えるように、あの星の輝きもそうですね、空、そういうものとして与えてあるわけですよね。そういうことを私たちもだから与えられるんだというわけですね。神様に清められたときには。で、その点はですね、芸術もある部分はそういう働きを持っているはずです。けれども非常に多くの部分は享楽に役に立っているということですね。聞いても少しも清くならない。なんとなく弱っとったものがですね、ガンガン言おうと、若い人、ガンガンガンガンガン言うたらですね、なんか弱っとったものがちょっと力づくようなけど、でもそれは清くはならない。攻撃的にはなったりする。弱くても踏みつけられてる。でもガンガンガンガンって音を聞いたら、なんとなく近づいてきた。でも清くはならない。清めというものはですね、そういうふうなガンガンがなり立てる音楽とか、テレビで踊って踊ってするような踊りでは、一時の気晴らし、楽しくはなっても清くはならないわけです。 そういうふうにですね、多くの音楽の場合もですね、彼すると楽しいなと思う。いいなと思う。あるいは若い人の音楽もですね、騒がしいガンガンを言おうとも、ある種のですね、楽しみにはなるけど、清みにはならないということがある。まあ、そういうふうな清みを目標とした音楽が、あのバッハの音楽は、まさにそういうことをだけを目標としたというところがあるわけですね。神様に向けるようにと。あのバッハは経験という表現でできると。いうことがよく言われますけども、経験、心が汚れている子は何か神様に向かうようにと、そういうような目的を持って、はっきりした目的を持って作られていると。でその他のキリスト教系の様々な音楽家も、ある部分には喜び楽しみ、人間的な滞在としてのもあるけれども、ある部分はミサ曲とか、まさにそれなんですね。ミサ曲とかいうふうな音楽ははっきりですね、神様を見上げて清めるために作られたということは言えるわけです。これは絵画でもそうですね。昔の絵画に神様に引きつけるように清められるようにという目的で描かれたものと、現代の絵画は人を楽します一時的にですね、そういうためのも芸術というのはよく非常に分かれている。場合によってはですね、暗い色が引っ張り込むようなのもいっぱいある。芸術という名前に借りてですね、そういうのもあるというわけです。そういうことは全くないのが、だから自然のあの美しさはそれがないというわけですね。それが一番広大な面積、あの青い空あっても、それが一番万人にとってどっか清いものを感じさせるようになっているんですね。一番広い面積の海と、一番広い面積の青空ということです。同じ自然でもですね、動物になるとちょっと違いますね。マムシを見て清いやる思いはほとんど抱かないと思います。私の家にもうじき毎年出てくるものですから、ゴキブリを見てですね、あれが清いなと思う人はまだほとんどいないはずです。この動物の世界は弱に強しくて強むのは場合があるわけです。だから人間の罪のような部分もたくさん現れてくるところありますね。襲いかかると、弱いものをいじめるとか食べてしまうんだから、まあそういうことですね。人間のあのマムシなんかをマムシのせいとイエス様言われた。人間の罪とか悪魔的なものもですね、ある意味蛇っていうのは象徴しているところがあります。けれども、その植物的な、あるいは自然の大空と海っていうのは非常にこの爽やかな、清いものが圧倒的に多いということですね。まあそういうことで、同じ自然であってもですね、動物と植物と相当違うわけです。まあそういうことでですね、私たちも神様だからどこにおいてもある種の植物は見えるようにしてくださっているということがわかりますね。まあ、そういうことで目に見えるものも作ってくださっている、清めのために。そして全人類が清められてあるようにということで、イエス・キリスト様が来て十字架にかかって、その血をもって清めしてくださったと。だからそれを信じるだけで、苦しい修行行い、仕事を積まなくてもですね、心から感謝して信じるだけで、過去のあらゆる汚れたことも清めていただけると。そう、非常に大きな広い道が開かれていると。で、その道を歩くのに、聖なる霊が導いてくださるというんですね。そういうはっきりしたこの清めの道があると。で、この今日のところはそういうふうな、ところ以前の段階。狭くてですね、窮屈でですね、偽善がいっぱいの道、そこは違うのだということを、こう非常に厳しい表現で、まあ、言われた箇所になっているということですね。はい、それでは今日はそこまでしておきます。